おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
クセス。
はい、第511回マンワゴン始まります。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、今回はですね、
はい、
漫画を。
漫画。
取り扱いたいと思います。
取り扱いましょう。
はい。ちょっと作品名。
うん、
作品名、これでいいんかな。
うん。
まあ、今回取り上げる漫画は、
うん、
柘植義治先生。
うん。
ネジ式。
ネジ式。
これでいいんかな。
はい。
はい、です。
はい。
柘植先生は、
うん、
まあ、2026年の3月3日に亡くなられたということで、
そうなんです
よ、もう本当最近ですよね、
1ヶ月、まあ、2ヶ月近く前
ね、
うん、
88歳ということで、まあ、この場を借りて、まあ、ご冥福を心よりお祈り申し上げます、
はい、全然知らんかった人やな、
あの僕はね、うん、恥ずかしながら亡くなってから知りました、
うん、
あのこの先生の存在を、
存在をね、そもそも知らんかった、
全く知らんかった、
うん、
し、まあ、あの漫画も読んだことが全くない状態で、
うん
うんうん、今日
向かい、
まあ、一冊読みましたけど、
あ読んだ、
これ
あよかった、
はい、
焦るやん、
はい、まあ、読んでないのと一緒、よ
読んでない、
読んで、まあ、一応、
うん、
で、まあ、どういう先生か、まあ、知ってる人の方が多いと思うんですけど、
うん、
まあ、日本の漫画界における唯一無二の巨匠ということで、
うんうん、
まあ、2020年にはフランスでの特別栄誉賞を受賞するなど、うん、世界的にも高く評価された先生ということで、
フランス言うたらアングレーム、
いやちょっと
国際漫画祭みたいなやつか、
いや分からん、あのちょっとこれはあのインターネットから引っ張ってきただけなんで、
うん、
ちょっとあんま詳しくは分かんないですけど、
うん、
まあ、それもすごいなっていうのはちょっとこの文章だけでですけどだってこの先生って、まあ、1960年とか、
うん、
それぐらいの先生やね、
そうやな、
まあ、言えば、
うんうん、
その辺の時にすごい活躍された先生が、
うん、
なんか2020年ってだいぶ時を経てそういう受賞することってあんの、
2020年に受賞したんや、
そう
へ
で、まあ、書いてたよ、だからそういう意味ではなんかそういうことあるんやっていう、
ほんまやな、
うん、改めて思った、
再確認というか、
うんうん、
改めてすごいぞみたいになったんやな、
いやそういうことでしょ、
へ
だからまあその時になんか受賞してたとか、
うんうんうん、
まあ、その例えば1960年とか70年ぐらいにすごい活躍された時に受賞したとかではなくて、
うんうんうん、
だいぶ時経って、まあ、多分この2020年ってほんま最近やから、むしろ6年前、
うん、何も書いてない時期やで、
そう、
うん、
に受賞するってなんかすごいなって改めてちょっと思ってんけ ど、
なるほど、
全然知らん状態で、
まあまあなんかいろんな漫画家にいっぱい影響を与えたらしいからな、
うん、そうなんやな、
うん、
だからその漫画界でもすごいんやな、
そうそうそうそう、
唯一無二の巨匠ですって言ってたからね、
まあ、あのガロっていう雑誌があって、
はいはい、それはなんかちょっとよく出てきた名前やな、ガロ、うん、
調べとったら多分何回も見たかも分からんけどな、
うんうん、
まあ、白戸三平が創設した、
うん、
雑
誌、
雑誌、
あ雑誌の、ま、名前か、
そうガロって、
ああそういうこと、うん、やっと意味分かったわ、
うん、
はあは
あ、月刊漫画ガロっていうのがあってな、これがもう癖強い雑誌やったらしいね、
そういう漫画ばっかりが載って
た、うん、そうそう、まあまあ水木しげるとか、
あ
と丸尾末広とかな、
丸尾末広、
少女椿、
あー、うん、なるほど
とか、
あだかそういう時代か、
そうそう、めちゃくちゃ個性派な人たちばっかりが連載されてた、
もう
すごい雑誌があったみたいやね、
あそうなんや、うん、へえ、まあ今はもうなくなったやんや、じゃあ
そうそう、でも、
うん、
なんか調べとったら2002年までやっとったらしくて、
うん、
1964年から
それもまあもうだいぶ前やけど、
そうやな、
俺らの感覚では最近よな、
2000年入ってたら最近の感覚
よな、感覚する、
うん、
だって確かに俺20歳ぐらい、
そうやな、20年ちょい前やから
だいぶ前やな、
そうそう、
でもなんか思ってた以上に長いこと続いたんやとは思って
もそうやな、いやいや俺もそう思ったわ、
2002年でな、
うんうん、いやでもガロ結構ないろんな人やってて、まあ、昔漫画群で取り上げた花輪和一とか、
花輪さん、
あがた森夫、これ多分アーティストやけどな、
は
この人もおるし、まあ、石森章太郎とか、
へえ、仮面ライダーの人やな、
そう、あと糸井重里、
誰、
いやあれやん、コピーライターの人やん、顔見たら絶対知ってるわ、
あそうな
の、
ね、
いやなんかすごい、
だ有名な人が結構やっぱその画廊から出てきてるというか、
うん、そう、田口智朗もおるで、
智朗も、
うん、
へ
え、お前は役者やんか、
知らん、
知らんか、
知らん、うん、
知らん、そうか、鉄王とかに出てるやんか、
ああそう、
うん、だからほんまに結構、まあ 純粋な漫画家だけじゃなく、うん、ほんまもういろんなこそサブカル界隈の人がいっぱいやってたみたいやな、ガロは。
でもサブカル強いね、
うん、
感じするイメージ。
サブカル強い、
うん、なんかそういう、うん、結構コアな、まあ、うん、まあ、ゲゲの鬼太郎もそうでしょ、どっちかというとちょっと、
まあ、ゲゲの鬼太郎というか水木しげるはそうやな。
あ、そうか、うん、でも椿ちゃんやった、さっきの
少女椿、
うん、もうだいぶ強いやんか、
な、何が
そういうなんていうサブカルが強いイメージが、あー、
サブカル
イメージなのかな、あくまでもイメージやけど、うん、ああそういう感じね、うん、なるほど。そうだから、まあ、亡くなったことをきっかけに僕は知ったんで、
うんうん、
まあ、いいきっかけになりましたよ、
うんうんうん、
ほんまに
初告げ吉原、
告げ
吉坊でした。
まあ、
次吉春体験は
まずね、うん、まあまあこれは絶対言わなあかんから、うん、まあ、言うけど、
うん、
まずねこの告げ先生と告げファンの方にはもう謝ります、先謝っときます、
うん、いやいや、それはもう個人の感想やから、う
ん、分からんこと多すぎて、
分からんかった、
正直分からんこと多すぎて、
う
ん
う
ん、
まあまあまあそれが多分純粋な感想やと思うわ
、うん、ほんまにまあ、この今回借りた大河に借りた文庫本、
うん、
ねじ式という作品に10作品入ってるのかな、もうちょい入ってるのかな、
うん、
かな、まあ、十何作品入ってて全部短編な
ん
よな、
うん、
短編漫画集みたいな、
う
ん、で、まあ、最初、まあ、ねじ式を読んで、
うん、まあ、1話目に載ってるから
な、ねじ式が、そうそうそう、よう分からんなみたいな、
まあ、
うん、で2つ目、
うん、
沼、
沼ね、
分からんな、
あ
っていう、はい、結構、
うん、
え終わったとか、
うん、
え、ここで終わったみたいな、
うーん
いうのが、
うんうんうん、
結構の連続で、
うーん、なるほどな、
うん、なんか俺はむずかったな、だから、
うん、まあ俺も初めて読んだのは、まあ、大学生ぐらいの時やけど
でも、うん、まあその若い時の感覚で読んで分からんの、うん、
いやいやいや、
俺今40であんま分からんかってんけど、
分からんよ、
分からん、
分からん、分からん、
分からん、正解、うん、みんな分かってない
で、い今、
うん、
改めて読み返した方が楽しめた、
うん、ああなるほど、
うん、
じゃあ当時読んだ時は分からんまま、
分からん、
めっちゃ作品持ってるやん、だってもう大河、まあまあ、まあ俺今回読んだ1冊やけど、
うん、まあ、文庫本5冊ぐらいは俺持ってんねんけど、
だからいろいろ読んでたやろ、
そうやな、一応全部読んでる、うん、
そうか、
うん、まあでも、まあ、分からんなりに、
うんうん、
なんか他の漫画にはない、
うんうん、
変な魅力があるやんか、
まあ
そう、何これっていう、なんか不思議な、まあまあまあ、世界に足踏み入れてる感じ、
まあまあそれはちょっとある感覚はあるな、うん、あと絵もやっぱいいよね、
うんうん、
この時代ながらの絵なのか、
うんうん、
まあ、この先生の良さなのかはちょっと俺分からんけど、うん、
まあ、独特やな、うん、まあ結構水木しげるのアシスタントというか手伝いずっとしとったから、う
ん、なんかね、
水木しげるっぽいタッチもいっぱいある、
うん、うんうん、なるほどね、
うん、
まあ、そんなん言うたら水木先生の作品も読んだことはないわ、
あ、
結局
鬼太郎もない、
読んだことはない、
ああそうか、
うん、そのアニメでしか見たことない、
そうか、
だからめっちゃ綺麗な状態のものしかなくて、
あ、
まああれはあるけどな、あの記念博物館やった鬼太郎、ゲゲゲの水木博物館もあるやん、鳥取に、
ああ鬼太郎ロード
の、そうそうそうそうそう、それは行ったことあるけど、
うんうんうん、
まあでもそれ一コマとか、
うんうんうん、
その展示されてるものを見たぐらいで、ちゃんとその作品としては漫画では読んだことないな、
あそうか、
結局
水木しげる漫画群でやったんかな、やったことないか、
やってないんじゃないですか、
ああ水木しげる
でもなんかお前なんかあれ見たことあるで、なんかあの百科事典じゃないけど、小学生が読む、
あ、妖怪百科みたいなやつ、
そうそう、鬼太郎の仕組みみたいな、
あ、そうそう、あの解剖図みたいなやつ、
そうそうそうそう、それはなんか見たことあるな、なんかある時に
あれ何やったっけ、
なんかある時に見せてもらったけどな、こう漫画群
なんかヤフオクで売ろうと思ってたんかな、
ちょちょちょちょちょ、その漫画群の、
あ、漫画
群で、あれでなんか多分その関係で見せてもらった記憶がある、
なんでも
ヤフオクで売る
わこれなんぼで売れると思うってまずお前に相談せんと
やめてくれよ、やめてくれよ、もう
なんぼで売れるかな、
詳しくないよ、詳しくないよ、いやそう
で、まあわけわからんかったと、
わけわからんかったは多かったけど、
うんうん、
なんかでもなんかな、ほんまにこの先生のなんかほんま意味わからんのが、それやっぱネジ式やな、ね、式、まあ、まずは
いやもうぶっちぎりで意味わからんからな、
意味わからんな、ほんまに意味わからんのよ、
うん、
まあ 少年がね、うん、こう男の子がな、うん、男の子がなんか怪我すんねんな、
うん、なんかクラゲに腕噛まれた
りで、そうで腕血管むき出しの状態でこの血管押さえとかないと血が吹き出して死んでしまうと
外に飛び出てるから、ね、血管
めっちゃ可愛い。だからそのA とかはやっぱ愛らしいのよ、うん、その辺はやっぱり
めっちゃぶっとい血管飛び出てるから、ね、上下からそうで指でピタッて押さえ
る、そう、それを押さえてその
手遅れやろあの状態は
っていうかクラゲそんなんなんの、
そうやろ、
そこまで
クラゲに噛まれてとか言っとったやろ、そうクラゲ噛まんから、
いやクラゲ噛むんじゃないの
いや刺すから、
ああ刺すか、うん、あそうやな、
怖すぎ、どんなクラゲやねん、
刺すやな、うん、正しいの
クラゲに噛まれて血管飛び出るってな。
でまあその少年が、うん、その村の中に、まあ、医者があるから、うん、お医者さんに見てもらって治してもらいたいということで、
つまり君はこう言いたいんだろう医者はどこだ
ほんまそれも意味わからんほんまに意味わからん、変なおっさん出てきてあぐらかいて悪意味
なんかレンチみたいな持ってたら
じゃほんまに意味わからん、じゃほんま意味わからん連続やね、うん、でそのそう医者を探してずっと歩いてて、うん、でそのおっさん出てきて、うん、医者を探してるんだろうとか言ってで、まあ、そのままずっと医者見つからへんまま歩き続けると、うんうんうん、ほんまにそう意味わからんな、ここほんまに意味わからん、これマジで意味わからんほんまにな、
おもろいな。
でここでも意味わからんねんけど、うん、もっともうずっと意味わからんのが、うんうんうん、次こう汽車くんねんな、うんうんうん、で汽車に乗っけてもらうねん、うん、でそれ反対行きやねんな、
当たり前やん、だって前から来てんやから
そうやなでそれ乗ってまた村戻るっていうほんまに意味わからんからちょほんまにどういうことな、いやほんでまあここも意味わからんな、うん、ね、結局ねまたこの村に戻ってきてしまった言うてでもここに必ず医者があるとか言うて、うん、探したところ、またこれ、うん、名医者しかない、
名医者しかないね、
名医者ばっかりのところ、うんうんうん、でこれをそこにおばあさんがおって、うんうん、金太郎飴売ってるおばあさん、うんうん、これもっと意味わかる、
ポキンポキンこんにちはとかっての
ごきげんよう、いやいやいや意味わからんから、
金太郎飴同士で挨拶するの、
そうそうそう、うん、これ意味わからん、うん、もうこれちょっとあのほんまにあのちゃんとあの意味わかりだし読んでみてください、うん、あの口ではもう説明できへんぐらい意味わからんから、
お母さんじゃないですか、
そうそうもうそれも意味わからん、もうずっと意味わからんで挙句の果てに、うん、あのこの少年は、うん、産婦人科を探してると、
そうやねな、うん、
それも意味わからん、
そうやね、
なんですと、でそうなった
腕の血管ちぎれて、
うん、
産婦人科探してね、
産婦人科探してね、うん、あんねん産婦人科ちょうど、うん、
そうな、
ほんであの
名医者と産婦人科はあるから、
あそうそうそうそう、でこの産婦人科に行って、うん、こう見てくださいって言って、うん、だら断られんねん、
うんうんうん、
そりゃそうやな、うん、うち産婦人科です、
そうそう、
もう分かれん、
そうやな、急に産婦人科の先生がパイオツ丸出しで濡れ場に突入
ほんまに意味分からんほんでその先生も、うん、分かりました、お医者さんごっこをしてあげますって、ね、うんうんうん、意味分からん、
ああ
ほんまに意味わからん、
でも最後なハッピーエンドで終わったよな、
まあ、これハッピーエンドなんかじゃあほんまに、うん、まあ、ハッピーエンドなんかわからんけど、
血管にちゃんとなあのネジつけてもらって、
結局なんかそのこれなんなん、これはこの描写はこれ、うん、濡れ場があんねん、
う
ん、この少年とこの先生の、
うん、
ほんでなんか今度こそこの血管のところをネジみたいなの止めてもらって、
う
ん、で無事帰るという、
そうやな、
でこれで終わる、
終わり、
分かれずっと分かれ
いやでも、うん、もうこういう楽しみ方ちゃう、でいいんやと思うね、
そうなんやろな、
うんうん、何これ何これっていう楽しみ方でいいと思う、
だそういう意味では、うん、ネジ式が一番分かりやすかって、
うん、
ほんで、
うん、
そういう意味では、
まあな、
あの正直俺が読んだこの、うん、あの短編は、うん、まあ、いろんな短編があって、うん、意味わからんこともいっぱいあんねんけど、うん、これがやっぱ一番なんかちょうどいい塩梅に意味わからんのが連続して、
うんうんうん、
あこういう漫画なんやっていうので、うん、
確かにな、
終わり、
ある意味こういうもんやって受け入れやすいというか、
そうそうそうそうそう、
こういうスタイルなんだっていう、
そうそうそうそう、
確かに他のやつは
ちょっと
微妙にこのシンプル人間ドラマみたいな感じで、
そうそう、なんか分かりそうで分からんみたいなのが多いから、なんか振り切ってない感があって、うん、
はいはいはい、
その迷路に迷い込んだみたいな感じがあるから、
なるほどな、
もっとだからネジ式感 楽しみたかったはある、正直。
まあな、
うん、
このだからネジ式多分まあ俺あんま知らんけど、多分いろんな人がいろんな解釈してる作品やとは思うんだけど、
いやそうよな、うん、答えないもんな。
そうそうそう、
うん、
だ俺は俺が思ったのは、
うん、
ほんまに意味ないと思ってて、これって
ネジ式ね、
うん
うん、
これ柘植先生の俺は実験やと思ってんねんけど、
実験、
うん、
要は試しってこと、
そう、
うん、
どうなんねやろうっていうのを試してて、
うん、
何を試してんのかって言ったら、
うん、
俺登場人物全員にアドリブさしてるんちゃうかなと思って、
おー、
この
あのおっさんも、
そうそうそう、
ベンチのおっさんも
この状況だけ、うん、まあ、例えばこれが映画の撮影とかやとしたら、この状況だけ与えて、
うん、
今からじゃあ自由に演技してください。
ああ、なるほど、もう台本なしや。
台本なし。でももちろん、うん、ただす演技するだけやったらおもんないから、
うん、
面白くするつもりで演技してねみたいな。
あ、なるほど、ユーモアをちょっと込めて、
そうそう、自分なりのなんかこうやったら面白くなるかなみたいなのをやりながら演技してねって言われて演じてる、あの素人の人たちなんか役者経験ある人やったらもうちょっと器用にやると思うね。
演じれてるけど、
そうそう、やけど、みんな
おっさんが一番良かったな
そうそう
印象強すぎるわ。
そうそう、なんかどうしようどうしよう、あ、レンチある、とりあえずこれ持ってい
やいや
で、どこ、医者はどこにあるんですかって言われたから、つまり君はこう言いたいんだね、医者はどこだ。
そう言うてるよ。いや意味わかる。
そうやね、
じゃほんまに意味わかる。
なんかもうちょっとな、みんな慣れてないから、
うん、
焦ってんねん、
まあ、緊張もしてると、
そうそうそう、
いうような感じね。
そうそうそうそ
う、うんうん、でもまあ全部が OK になっていくんや、
うん、そう、その OK っていうか
一発撮りみたいな感じやな。
もう全部採用する前提で撮っていってる、うんう
ん、なるほど、
うん、だからなんか俺そう思って読んだら、
あ、でもなんかそう感じ、そう俺を聞くと、
う
ん、なんか全部成立するのかな。
そうやろ、なんか俺もそんな感じして、
うん、
だから状況は柘植先生がもうこういう設定、うん、意味わからん設定だけその場その場で作っといて、うん、
はいはい、
でそこに役者を放り込んで、
うんうん、まあ、要は医者を探してる少年と、
うん、
医者がない状況で、
そうそうそうそう、
まあ、どう
展開この村ちょっと歩いてみてみたいな、で周りにおる人たちもちゃんと喋りかけてやみたいな、
はいはいはい、
面白くなるように、
はいはいはい、だエキストラじゃないけど、
うん、
まあ、ちょっと一つセリフがある役者が散りばめられて、
うん、
そうそうそう、おばあちゃんなんや
ねん、ね、おばあちゃんとかもな、
そういう感じ
で、ね、そうそ
う、うんうん、
金太郎飴のところとかも、
はいはい、
ほらポキンってやって「こんにちは」とかあれほんまになんか演技慣れてへんから何していいか分からない人たちのやり合いみたいな感じですね。
まあ確かにそれは言われるとそうは、うん、でも意味分からんよな、うん、とっさにこれ読んだら、
そうだからなんか、うん、そのほんまやったら漫画って、うん、もちろん柘植先生が書いてるから、
うんうん、
設定もセリフも全部柘植先生が考えるわけやんか、
まあもちろん
かどの漫画も
書いてるからな、
そうそう、
うんうんうん、
あえてこれをなんかそのエチュードというかそのアドリブっぽくやってみようっていう、
うんうん、あなるほど、
うん、
うわ深すぎるやん急に
って思ったらなんか結構しっくりきて
しっくりもけえへんまあでもなんか分からんでもない
そうそう、なんか
確かに
そう
展開が、
うん、
展開がなんかそれやったらなんか納得、まあ腑に落ちるじゃないけど、
うん、
あそういう、まあ、
こういう
落としどころはなんか
ありそうな気はするやろ、
まあ、確かに、
うん、
いやそうじゃなかった意味分からん連続やからな、人との絡みが全部意味分からんから、
うん、
結局
そうそうそう、
この少年のな、
だからポイントポイントではなんか、うんうん、演出が入ってるんかも分からんけど、
うんうんうん、
ここはもうこうします、ここにネジつけますとか、
あ最後のね、
最後の
落ちはこうします、
そうそう、でここはまあ塗ればもうこれアドリブなんかな
じゃあ
どうなんやろな、塗れば
じゃあほんま意味分からんからな、
うん、
次のペーシーめっちゃ脱がされてるから
な、そうやな、
ほんま意味分からんもん、
ね、いきなりな、
うん、
これほんまにいきなりやから
な、いきなりやからほんまに意味分からんね話の展開が、
でセリフない コマとか。だから多分言葉出えへんかったよ、アドリブで。
なるほどね、
うん、
言葉ない。
そうそう、
あでもそうなると、
あ言葉出てき
て、確かにそこの空白がなんか、まあ、それでなんか納得してまう部分も出てくるか、
うん、なんかほんま言わなあかんかったのに、うん、演技慣れてへんから、
うんうん、
何もセリフ出てきてへんくて空白のコマができてしまった、
はいはいはい、なるほど、
うん、
まあ、そういう感じなんかな。
そう、俺はなんか
そういう捉え方してる人おるんかな。でも
いや分からん、俺はでもしっくりきてんけどな、この考え方。
確かに、確かにな、
うん、アドリブ、
まあまあ言われると、ま、
漫画にありえへんアドリブっていうのを持ち込んだっていう、
う
ん、うん、
そこまで読み解くと受賞しちゃうか、
うん、そうやな、もしかしたら
新しすぎるもんな。
フランス人たちもそう読み込んだんかも、うん、これは賞をあげないとこんなアドリブをキャラクターにさせる漫画
か、まあまあ、普通漫画ではないもんな。
ないないない、だって全部自分で考えれるもん。
確かに、
うん、
そうやな、
うん、
まあ、なんかドラマとかテレビとかやったら、
うん、
まあ、役者にも任せっきりで一つの撮れるけど、
うん、
漫画ではマジでないかも、
うん、ありえへん、
その発想は、
うん、
もともとな。
そうそうそう、だそれをやったんちゃうかなと思ってて。
ああだからネジ式が有名なんかな、
分からん。でもみんながどういう解釈をしてんのかは分かれへんな。
いやだからそれはなめっちゃ思うね、
うん、
そう、まあ、こんだけ、まあ、俺は知らんかったけど、
うん、
こんだけ俺意味分からんかったわけ、まあ、俺2回読んねんけど、
うん、
2回とも意味分からんかった、うん、結局、うん、マジで、うん、でもこんだけまあ評価されてる部分もあるわけやん、
うんうんうん、
だどういう解釈の元でどう評価されてるのかめっちゃ知りたいっていう、なんかそれがこの先生の世界観なんかなとも思った。
うん、そうやな、
うん、
そう確かに。だから他の話とかも、
うん、
例えば次の話の
沼、
う
ん、
沼とかも、
沼もほんま意味わからんで、
あ
なんか女の子が男の子と出会って、
うん、
で、まあ、その女の子なんか和紙首でひとひねりして殺しちゃうような女の子やね、
わしでガンな、
あガンか、
うん、
でまあそのいう女の子と一緒の男の子一緒に寝る、うん、寝ます、
うん、
まあちょっと止めてあげるよ言うて止めました、
うん、
その部屋には蛇がいました、
うんうんうん、
で蛇は夜なんか首絞めます言うて女の子が、
うん、
首絞めんの言うて、ほな、
うん、
結局男の子が女の子の首絞めて、
うん、
蛇逃げた言うて、
うんうん、
わけわからん、終わった、もう終わったお前どういうことどういう意味
うーん、いやこれは
これ、
うん、
俺の解釈としてはこの男の子が首絞めるっていうこと、
うん、
こう蛇が首絞めるって安心させて、
うん、
私の首絞めてもいいよって言ってるような感じな
ん。あーそういうことなんかな。なんかまあ
いや分からんで、もう終わったやったから俺は
自由にさしてあげるっていう意味やと思うね。
女の子が、
女の子を、男の子が、
ほん、
この女の子って多分
縛られてんの。
そうそうそう、この旦那
兄弟かなんか言うじゃない、一緒に住んでる、
そうやね、
うん、
こいつから多分
あ
すごい縛られた生活を送ってるから、
はいはいはい、あそういうこと、うん、あなんか言われたらなんかめっちゃスッと入ってくるこれ気持ち悪いねんけどマジで
そこから自由にさせてあげるっていう意味やと思うね、はいはい、だから
じゃあ男の子はいい子やったんや。
そう
マジで、
まあ、いい子なの、まあまあ、殺すことが自由にさせるっていう、
うん
う
ん、
ことを思いついてしまったけど、
うんうん、
結局しなかったっていう終わり方なんやけど、
はいはい、そうやな、まあ、途中で手離して、
うん、
で蛇も逃がしたってことじゃあ。
そうやと
思うな。蛇が逃げたんじゃなくて、
うん、
男の子が逃がした
かもしれへん。そこ
は、まあ、でもそこはちょっとちゃんと描かれてないもんな、
うん、だからこれってでも俺その映像の専門学校行ってる時に、
うんうん、
なんか映像その読み解く
うん、
授業みたいなのがあって、
ほうほうほう、
分析する授業
で、はいはい、
でそこの先生が言ってたんが、
うん、
ほんまにいい作品って、
うん、
その作品が語りたいことを、
うん、
映画の一番最初の第一シーンに全部詰め込んでる
らしい。なるほどね
っていう風に言ってて、
ほうほう、
でこの作品、この沼も、
うん、
言うたら、沼の中でガンがバタバタ暴れてて、
うん、で鳥やな要
は、そうそう、で羽が片っぽ銃に
やられ撃たれてて、
うん、この状況こそが女の子の今の状況と一緒っていう。
やば、なんか、うん、なんかゾクゾクしてきた。全然わからなかったね。なんかすっと、うん、お前の説明を聞くと、うん、なんか全てがつながってくる感じ。
でこのガンのことを女の子が殺してとどめさせて、
はいはいはい、
だからその
確かに、
うん、首を絞めて殺すやんか、
殺してあげた方が楽や、そうそうそう、みたいなこと言ってんもんな。
そうそう、だからそれを蛇に女の子はやってもらおうと思ってたのか、まあ男の子が来て男の子がその役を代わりに やろうとしてくれたのか。
あ、でもほんまにそうやわ、
うん、
沼めっちゃ分かってきた。やっぱやば、沼めっちゃ分かってきた、
うん、
確かに。え、ちょ、うん、チーコは、チーコちょうだい、チーコはもう、
チーコはただのクズの男の話。
これも、うん、じゃこれほんまに意味わからんのが、うん、女の子と男の子一緒に住んでてな、
うん、
で女の子が、うん、そのインコ飼いたい言
う
て、
うんうん、文鳥な、
あ、文鳥や、文鳥飼いたい言うて、うん、で文鳥飼って飼って言うて、うん、でまあ、飼うことなんだよな、
うんうん、
で男の子はなんか漫画家なんかな、なんか絵描くん得意やね、
うん、
な
ん
か でも今仕事してないね、
うん、
で女の子にばっかり仕事させてんね
ん
な、
うんうんうん、
ほんでまあ家で
食
うたらしてんねん、ほんでその文鳥に、うん、あのタバコの外箱をあの体にかぶせて羽広げられるようにして高い高いって やってなんかバーって投げた時に文鳥が飛び立つやんな、その穴、うん、その箱から抜けて、
スポッて
抜
けて、
でそれがなんか面白くて、うん、もう一回やったら、うん、そのまま落下して死ぬねん。もう意味わからん。なんでなん、なんで文鳥死んで、くちばし白だって死ぬ。
俺、え、文鳥ってそうなん
だ。俺も、え、これはどっちだ。
そうやね、俺もそれは知らん。
でも、ほんまにその、これはちょっと俺笑ってもうた。うん、なんでそんなんするんやろと思って。
そうそう、ほんまに。これはでもそこほんまにクズ男の描写やと思う、
うんうん
うん、後先考えてへん。
だからそうだから、この作品とかは、うん、ほんまになんかそのネジ式と全然違う形で、
うんうんうん、
ちょっと意味わかんねん、なんか、
うんうんうんうん、
全然意味わからんことないやんか、うん、
まあ、何かしら感じるものは、
そうそうそうそう、
言葉にはできへんけど、
そうそうそうそう、
なんか感じるものはある
ってな。そう、まあ、そのインコの死に方とかちょっと意味わからんかったけど、まあ、そういう話やってんけど、
いやこれも、いやだから
でほんで埋めんねんな、男は埋めんねん、文鳥で、
う
ん、女の子はどっかにおる、
うん、
おるはずや言うて探すねんな、
うんうんうん、
で結局まあ文鳥可愛がるのが嫌やったんやろって言って、うん、女の子は探すけど、
うん、
結局出てけえへんかった、
うんうんうん、
でも出てきたんは男の子が描いた絵だけやったみたいな、
文鳥の絵をこの庭に置いて、
はいはい、
ほらいたよいたよって言ったら、 そうそうそう、その文鳥の神が風に乗って空に飛んでいって終わるっていう、
そうそうそう、うん、シュールなんよなほんまに
まあまあまあ、でもこれはこの文鳥とこの、うん、女の人をリンクさせてるんやと思うね、
うーん、なるほどね、
うん、だからその最終的にその絵に描いた文鳥が飛び立っていったっていうのも、
うん、
まあこれどういう解釈なんかな、その男の人の元からいずれ離れていくっていうのと、 あと、
なるほどね、
絵に、あ、そうそう、
クズ男からな、
そうそう、
うんうん、
であと絵に描いた文鳥っていうのも、
うん、
元から実体のない関係性やったというか、
うんうんうん、
あのこの2人がほんまに愛し合ってたのかなみたいな、
なるほどね、うん、あ、
表面的な関係性でしかなかったものがさらに飛び立っていってしまうみたいな、未来の暗示的な、
なるほど、
うん、
いや読み解きすぎやわいやマジでマジで俺はまあほんま2回たった2回じゃ、
うん、
そこまでたどり着けなかったな。
いやでも俺も実際正味2回しか読んでへんけど、
う
ん、
一緒、
うん、
やば、
数十年前に読んで今回2回読んだだけやから。
いやでも沼はやばかったよ、沼の解釈あれやばいやばい、 あれはよう読み解けてる感じするな、うん、確かにな、
うん、
そうだ、チーコはそんな感じや な、
そうやな、
まあ、チーコはなんかでも人間描写多いから、
うん、
まだ分かりやすいというか、ま
あ、物語としていいよなこれ、
うん、ま、でも絶対通り過ぎたらあかんのはもうこれやと思うね、うん、
何何、
源泉家主人。
あ、源泉家
主人。あ、源泉家主人。
源泉館主人
な。源泉館主人か。もう発音すら分かってないからな。
いや、ごめん。これは、うん、ごめん。俺も分からんかって。俺、これ何回も、どっかになんかヒントないかって思いながら読んだけど、うんうん、もう SF 的な解釈しかできへん。
ああ、
うん、なんか、時空がねじれて、うん、もう一人の源泉館がまた現れたみたいな。うん、
まあドッペルゲンガー的なことやな。
そうそうそう。っていう解釈しかできへん、これ。
ああ、そうやな。
うん。
じゃあこれほんまに、じゃあこれほんまに意味わからんで、ね。意味わからんのは何かって言ったら、まあその源泉館っていう、まあその要は、あの、とある男の人がおって、
うん、
で、その、女の人と出会うねんな。
うん、
で、そこの宿をなんかその、二人がまあ、夫婦になったんかな、あれ。
そうそう、まあもともと、あの、女主人がおって、
はいはい、
で、ふらっと現れた旅人の男が、うん、その宿に泊まってるうちに、その女の人とええ感じになって、
うん、
そのままその宿の主人になっ、
うんうん、
になったと。
まあ、だから夫婦になってというような描写よな。
うん、そう。っていうのが、前提条件があった上で、うんうん、ある日そこに男が現れんねん、
はいはい、
で、顔がずっと描写されへんねん。
はい、
で、町の人、老婆たちが、うん、え、あんた、あそこの源泉館主人と顔そっくりや、みたいなこと
をずっと言って
るな、言ってざわざわして。うん、で、源泉館に着いたら、
うん、
その主人と、
うん、
おかみか。
おかみな。
ガーって驚いてて、
うんうんうん、
で、その謎の男が天狗の仮面つけてるっていうので終わり。う
ん、終わりやねんけど。うん、まあ、これ意味わからんよな、
うん。
で、その最初の、その源泉館主人、最初の、だから要はその、最初の人、うん、
最初の人な
が、うん、まあ、その旅館に泊まると、
うん、
でこの人なんかまあ駄菓子屋さんでなんかいろいろ買って、
うん、
天狗のお面も買って、
うんうんうん、
そういうのを持って、うん、なんか子供のおもちゃみたいなのを持って遊んでんねんな一人で、
うんうん、
でなんかその混浴家やけど、うん、まあそのおかみさんが入ってるお風呂にもう通されて、
うん、
はいお風呂入ってくれ言
う
て、
うん、
でそこにお風呂の中でそのおかみさんが拝んではんねんな、なんか、
うん、
で、
なんでなんて感じやで、風呂で。
いや
風呂で、いや、めっちゃ数珠持ってなんか捉えてるような、なんか祭壇みたいな。
そうそう。いや、ほんで、その中肉中背感すごいいいね、うん、いいのよ。ほんまに。で、耳が聞こえへん
から、ちゃんと喋られへん。
そうそうそう。まあ、そういうちょっと障害はある女性で。うん、で、そこに、まあ、その、おとなしく、この、主人入っとって、
うん、
急にその、おかみの体見て、もう、うん、発情して、
そうやな、
まあ、言うたら襲いかかんねんな。
ああああ、
その時にこう、なんていう、こう、水に、いや、お湯やな、
うん、
お風呂につけたりして、
うん、
もう髪の毛つかんで、
うん、
すごい手荒なまで、
うん、
もう要はもうほんまレープ状態、
うん、
で、もうやって、僕の言うことが、
うん、
って言って、
うん、
目の前で、
この、
これ、
人差し指と中指の間から親指を出す、あのマークな。
あのマークを掲げて、
うんうん、
ほな、おかみも、壁に書いて、
うん、
部屋でって書いて、
よかったか、ペア。
まあ、ペア、これはよかったやん。そう、うん、レープじゃない、
うん、
お互い、
同意の上で。
同意の上で、
うん。
ここまではよかった。
今の時代大事やで、これな。
大事、
お互い同意の上で。
そうやね。今な、同意あった言うても、
そうそうそうそう、
なかった言うから。
この部屋でって書いたのがちゃんとあれば、もう。
残るかな
湯気、
湯気で何書いてるから残ってるかな
、うん、
いや、一番意味わからんかったのは、その部屋でって言って、
うん、
おかみ先行くね、
うん。
で、その主人が行った時に、
うん、
来てんけどさ、
うん、
なんで天狗のお面して登場するの。
まあ。
この、
演出かな。
演出良すぎ。
まあ、その、これも比喩かもな。
天狗の花ってこと。
そうそうそう、そう、
まあな、
うん。勃起してるっていうのを表現してるんかも。
ああ、そうか、
うん。
まあそういうことか。
うん、
でもまあ最後は意味わからなかったもんな。
そうやろ。だからその、もう一人現れた源泉館主人に似てるやつが何なのかっていう。
うん、そうよな、
うん。
まあ顔は似てる人。
うん、
それ見てなんで怯えるんとはなってまうよな。うん、
いやだからなんかほんまに、
うん、
SF 的にこの街自体がもう冒頭から、
うん、
時間が止まってるようだみたいな。
ああ、なるほどね。
だから何かこのループしてる世界の中で時間止まったまま囚われてる街なのかなとかっていう、なんかほんまに SF 的な解釈しか俺もできへんくて、ま
あ、これはな、
うん、
ああそうやな。でもこれもだいぶ印象強かったんや。
そうや、いやこれもな、源泉館主人も辻吉原の中ではだいぶ有名な作品。
あ、やっぱり、
うん、
いや残るもんな、
うん、
なんか分からんけど、
うん、
あ
そうそう
そうやね、うん、まあ言っちゃ意味分からなかったのは、
うん、
あのヨシボーの犯ヨシボーの犯罪
ヨシボーの犯罪な、
ヨシボーの犯罪はもう何も分からなかった俺。
あまあヨシボーこれもな、
これはヨシボーはこれ柘植先生ってことでいいの、この、まあ、後半に出てくる少年が、まあ、もうずっとヨシボーなのよ、ヨシ
ボーやからな。
でこのヨシボーの犯罪も、うん、まあ、その主人公である、まあ、主人公なんかどうかも分からんけど、うん、これもヨシボーやんか、
うん、
だからヨシボーが思い描いてたこと、
うんうん
うん、まあ、言うたら頭の中ではこういうこと、
うんうんうん、
なんかまあ最初なんかその女の子の写ってる本からピンセットで一人つまみ出して、
うんう
ん、それ食ってんねん、
うん、本の中から、本の中の女の人はな、
うん、でそれでなんかそれバレたらやばいみたいな、
殺人やってなるでな、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
でそっからなんかもうわけわからん展開がずっと続いて、温泉見っけてみんなに教えてあげよう言うて終わんねんけど、うん、これはあれなんかな、思春期というか、
うん、まあなんか
オナニーみたいなこと、ま
あ、妄想やとは思うねんけど、うん、だからその、まあ、この吉坊自体が多分なんかもういろんな気がいろんなところにすぐ行ってしまう人なんやと思うね、まあ、
実際そうやもんね、うん、最後そうそう最後もうあっちこっち行って
た
も
んな、そうそうそうっていう、そのなんかぐちゃぐちゃの頭の中を描いてるんちゃうんかなと思うね、その吉坊にはこういう世界が見えてるというか、
ああなるほどね、
うん、そうか、だからこれはこれで俺もありのまま受け入れるしかない作品なんかなっていう、
うん、
これが吉坊に見えてる世界やっていう、
ああそういうことね、
うん、
あなるほど、
うん、
まあ見え方っていろいろあるからな、それを形にしたってことやな、
そうそうそうそう、
頭の中で思ってること、
そうそうそう、
うん、
だからまあ支離滅裂なんやと思う、
はいはいはい、
うん、
なんかでもこの一番最初のなんかピンセットで女の人食べる描写って、
うん
まあ、すごいグロテスクやねんけど、
うんうんうん、
なんかすごい面白いストーリーが始まるぞって思ってまいへん、なんかその
確かにな、
うん、だから俺は結構この描写引き込まれてんけど、うんうん、
めちゃくちゃ意味わからん部屋の広さやしな
間取り間取り編
間取り編やからな
部屋の隅に、
だからこれも、うん、あのヨシボーが感じてる部屋の広さやと、
あまあでもそういうことか、うんまあ、そうなって
くるな、だって別に柘植先生ってリアルな部屋の間取りかける人間やから、
確かに確かに他の作品ではそうやったもんな、
そうそう、 あえてこういう広さにしてるっていうのはヨシボーの感覚やと思うね、
なるほどね、
うん、
いやでもそっからもうずっと意味わからんからな、
うん、
最後温泉見っけて帰ったからな、マジで
みんなに教えてあげようって、
ほんまに分からんねんけど、
う
ん、
もう切り替えがもう興味がもう移り変わりすぎるんやと思うねんな、うん、
いや
だこういうだから頭の中の感情を絵にするっていうのも、
あまあでもそれを聞くとなんか、
うん、
あの
面白い表現やと思う、
新しいことに手出してるような感じするよな、
うんうんうん、そうそう、なんかそこら辺面白いよな、だ俺はな結構好きなんが、うん
はい、
峠の犬、
あなんか犬一緒に旅おって、
うん、
どっか行くねんな、帰そうそうそう旅に出て帰ってきたら犬おらん言うて、
別に買いなんか横の家で飼われてる犬なんかな、
う
ん
まあ、自分家の犬じゃないよな、
うん、である日その犬がおらんようになって、うんうん、
旅から帰ってきたらな、
うんうん、でまあ自分もちょっと仕事のために、うん、ちょっと隣の村まで行ったら、
はい、
その隣村でその犬が飼われてんねんな、
うんうん、同じ犬な、
同じ犬が、うん、でもそこの飼い主が言うにはこいつほんま定期的にどっか行ってまた半年後ぐらいに帰ってくるんだ、うん
はいはい、
だからその犬っていろんなとこで
点々
と点々と飼われてるだけなのよ、うん、でその日にあれや、主人公の男の人は、
うん、
たまたまちょっと違う道行ってみようって言って行ったらその犬と出会ったのな、
あそうやそうや、うん、うんうんうん、
だからこういうのはなんか生き方の話というか、
あ深いね、
うん、やと思う、ま
あ、宿を持たない要は自分の家
やっていうか、まあ縛られたくないというか、
あなるほどね、
うん、
自由に、
そうっていうか犬が誰に飼われてるとか犬にとったら知ったこっちゃないから、
うんうん、
人間が勝手に飼ってるって思ってるだけやんか、はいはいはいはい、 犬にとってはそんな知らんしっていう感じで自由にいろんなとこ行きたいところに行きたい、うんうん、で主人公の人は今までずっと決まった道行って決まったところに売りに行ってたけど、うんうん、ある日そのルートを外れてしまった時に、うんうん、そういう自由な犬と出会えたことによって、はいはいはい、あこういう風に生きてもいいんだっていう風に思ったみたいな。
ふけそこまで俺はあの犬に感じひんかったわ
俺この話結構なんか好きで、うん、なんか、はいはいはい、味あるなと思ってな、
うん、いやまあそこまで噛み締めたら味あるわ、うん、あ確かに
だそういう生き方ほんまはできたらええよなって辻江先生が多分考えてるんやろうし、うんうん、まあ俺もほんまは絶対そのいう生き方したいしな
ってい
う、
いやまあまあ確かに本質はそうやな、
うん、そうそうそう、
うん、縛られない、
そうそう、だから味あるなと思って、
確かにな、うん、いやなんか今日そのこの話聞いた後、うん、ちょっと違う作品を見たいわ。
ああ
見え方変わりそう。
そうやな、そういう見方っていうのが一個インプットされた
から、うん、そうそうそうそう、
読み方変わるよな。
まずずっと意味わからんまま二周したから、
うんうん、
そうやな、沼はほんまになんかまさにそうやったな。大河の解釈が俺の中ではなんか結構ビシッと入ったというか、
うん
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 うん、
そうやね。だからこの山椒魚の話も同じようなことやと思う。
あでもそれはなんかそうかなと思った、うん、
まあ、峠の犬だから結構なんかいろいろ沼とかチーコとか鳥縛りで2話連続にしてたりとか、
うんうんうん、
だから峠の犬と山椒魚もなんか生き方みたいなのを2話連続でやってたりとか、
うん、あまあな、まあ、後半最後あれやもんな、メッキ工場やもんな、うん、そうそう、まあ、これはもう吉坊の過去がまあ全く一緒なことかは分からんけど、
うんうん、まあ、自分の実体験に近い話をして
るような感じはするよな、うん、
いやだからな、俺も今回ネジ式を結構集中して読んでみてん、初めてな、うん、
あまあ、前は 軽い感じ、
そうそう、まあ、若い時はほんまにパーッと
パーッとなるよな、う
ん、印象だけであなんかおもろい人やなぐらいで読んでたけど、
はいはいはい、
しっかり読んでみたらめっちゃ味あるわと思って、
あでもそうなってそういうことなんや、
うん、
結局
そう評価されてるとこっていうのは、このネジ式みたいに表面的なセンセーショナルさだけっていうことじゃないんやなっていうのが今回ちゃんと分かったから、うんうんうんうん、
俺もそれは今回お前と話してよかったわ、
うん、
この先生の凄さが
なあ、なんか俺も残り4冊まだ文庫あるから、
まあ、
ちゃんと読み返してみようと思って、
いやそうやな、うん、ちょっと俺もなんかまた違うの借りようかな、
そうやな、
見え方変わりそう、
置いていくわ、
うん、そうやね、
うん、
いや皆さんはどうですかね、まあ、読んだことある人ない人、まあ、おると思うねんけど、
うん、
ここまで分かって読んでる人が、まあ、どんだけおるんかなと思う、
まあな、
うん、
まあまあでもこれも俺の一解釈やから、
いや、まあ、もちろん正解ではないかもしれんけど、うん、でもまあこう漫画界であったり、うん、もう言うたら世にも言うたらな、もう言うたら外国の人にも受け入れられてる、う
んうんうん、ほんまやんな、
これまあすごいっていうか、まあ、絶対何かの才能があって、
うんうん、
あるんやろ、
うん、
まあ、結局どういう解釈が、まあ、正解かどうか分からんけど、
うん、
この世界では、
うん、
いやすごい人やわ、
まあ、いろんな解釈があるっていう時点でも一個面白い要素やしな、
確かにな、
まあ、ほんまやな、見え方が一パターンしかない作品ってあんまおもろない
から、
まあ、
分かりやすいけど、
うん、
確かに
深みないなって思ってもらうから、
そうな、確かに、
うん、
うん、まあ特に強いよね、
うん、
この先生の、
うん、
ほんまに今聞いてそう思ったけど、まあ、解釈はまだ様々にありそう、そうそう、
全然あると思う、
うんうんうん、ですね、うん、はい、まあ、またね、興味ある方は
そうね、
柘植義治先生読んでみてください、
う
ん、
はい
はい、俺もママ軍やれへんかったら、
うん、一生読んでなかった、
ね、一生読んでないから、まあ、あれなひょんなことって言うとあれやけど、まあ、スティーブン、
うん、あ、そうそう、まあ、友達がな、
そうそう、グループラインの中で、う
ん、まあ、柘植先生が死んだから
亡くなった時にこうポンと名前が出て、
うん、
いや俺誰か知らんみたいな、
うん、
なんで知らないですかみたい
な、まあ、ママ軍やってんのに
そう、
なんで知らんねん
みたいな、なんで知らないですかみたいなって、いやほんまに知らんこと多いわと思ったけど、
うん、
いやちょっと呼んでよかったなと思うな、
うん
うん
うん、
ということで、
うん、
大丈夫ですか、
はい、
はい、今回以上ということで、
はい、
はい、そしたらもう今回以上ね、
うん、
はい、ママ軍は毎週水曜日土曜日朝10時より配信してます。ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスより視聴できます。ママ軍では普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画、一行お便りを待ちますのでよろしくお願いします、古いガム選手権、またブリーチカルタ対戦者募集してますのでよろしくお願いします、
はい、
で告知 今回も告知します。もう分かる、分かってると思いますけど、
お前な、
はい、第5回タップダンススタジオふみ、発表会ということで、うん、2026年5月10日、
はい、
会場17時30分、うん、開演18時から、扇町ミュージアムキューブで、
はい、
タッキーがタップダンスします。
何の告知、ね、
やります。はい、まあ、成果はちょっとどうか分かんないですけど、
うんうんうん、
まあ、一応、まあ、いろんなグループが出る、
うんうんうん、
まあ、そういう発表会の中で、うん、タッキーも、まあ、一つの、演者として出るということで、チケットは前売り券3,000円、
はい、
当日4,000円になりますので、
はい、
まあ、もし時間、ご都合合う方いらっしゃいましたら、
うん、
まあ、ぜひ来てくださいという、
はい、
まあ、案内かな。
そうやな、まあ、俺とあのキツネはいるんで、
はい、もちろん、
はい、
行きますんで、はい、扇町ミュージアムキューブです。よろしくお願いします。万吉くんセッカーございますので、ご希望の方は住所氏名記載の上送ってください、はい、番組のフォロー高評価もよろしくお願いします、うん、ということで今回以上、
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
はい、というわけで今回のお相手はタイガと
キツネでした。
さようなら。